はい、こんにちは。左大臣三永です。小学校の時の担任の先生が掃除ばっかりやらせたんですよ。トイレとかシンク周りとか汚いとこばっかり、重点的に。今ならばブラック労働とか言って非難ごうごうなんですけれども、今この年になるとああいうのは大切だったのかなぁと、そんな気がしています。さて、本日は下鴨神社を歩く1、しばらく鴨の長明の話をしてまいりましたので、それに合わせて下鴨神社を歩きます。下鴨神社、正式には鴨御親神社、神鴨神社と合わせて鴨社と呼ばれます。10代崇神天皇の頃から記録に見える京都で最も古い神社です。古代豪族鴨氏の氏神であり、平安京遷都後は王城鎮護の社として大切にされました。毎年春の鴨祭葵祭りは下鴨神社、上鴨神社の祭りです。下鴨神社に行くにはバス停下鴨神社前下車とガイドブックなどには書いてあります。しかし、バス停下鴨神社前で降りるといきなり下鴨神社に着いてしまいます。鴨川忠須の森下鴨神社という景色の流れを楽しんでいただきたいのです。だからバス停河原町今出川で下車することを私はお勧めします。鴨大橋まで歩き、橋の脇から鴨川の土手に降ります。比叡山が実にかっこいいじゃないですか。飛び石を渡って鴨川と高野川の合流地鴨川デルタに渡ります。鴨川を眺めてボケーとする人、昼寝する人、水遊びに興じる子供たち、楽器の練習をする人、元気に泳ぐメダカたち、ひょろーろろろろろろろ、旋回する飛び、平和な日常がいつもここにはあります。鴨川デルタから再び道路に上がり、公園右脇の下鴨東通りに入ります。したしたしたしたしたしたした、水音が響いてきました。下鴨神社境内を通って流れてきた泉川がこの辺りで高野川に流れ込むのです。見えてきました。下鴨神社一の鳥居です。晴れた日は特に朱色が鮮やかに輝いて嬉しくなります。左に旧三井家下鴨別邸、しばらく参道を歩くと右に鴨社資料館の集水社、ここで泉川が大きく蛇行しています。美しい水面にため息が出てしまいます。見かけ通りを渡ると、緑が一層濃く深くなります。忠須の森です。忠須の森は、下鴨神社の鎮守の森。広さは36,000坪、甲子園球場約3個分。古くから多くの歌に詠まれ、古典作品に描かれています。樹齢600年の巨木が生い茂ります。森の中央を500メートルにわたって参道が通っています。忠須の森の西側には蝉の小川が、東側には泉川が北から南へと流れています。ことに蝉の小川は鴨の長明の歌で有名です。石川や蝉の小川の清ければ、月も流れを尋ねてぞ進む。石川の蝉の小川は清いので、月も流れを尋ねて、澄んだ姿を川面に宿している。石川矢の矢は詠嘆ではなくて、格助詞、つまり石川のという意味です。石川の蝉の小川は、もともと鴨川のことでしたが、いつしか忠須の森の境内のこの小川のことも、蝉の小川と呼ぶようになりました。まず、河合神社に参拝しましょう。鴨川と高野川、二つの川が合うところにある神社ということで、河合神社です。神武天皇の母、玉依姫の御事を祭り、安産、育児、縁結び、美霊の神社として信仰されています。境内右手には、鴨の長明の北条の庵が再現されています。鴨の長明は下鴨神社の小ネギ、鴨の長継ぐの次男として生まれます。将来は父の後を継いで下鴨神社を担っていくつもりでした。しかし父の死後、 鴨氏の同族争いから神社の職に就けず、30代で家を出て、鴨川のほとりに庵を結び、独居生活に入ります。しかし、40代も後半になって、チャンスが訪れました。時の帝王、後鳥羽上皇が、鴨の長明の歌の才能に目をつけ、若どころの職員として抜擢したのです。若どころは、宮中で歌合わせなどを行い、勅撰和歌集の編纂も行った役所です。ようやく活躍の場を得た長明は張り切って働きます。そんな中、ここ河合神社のネギの座に欠員ができました。河合神社のネギは、下鴨神社本社のネギになるための前段階的なものでした。長明の父長継もそのコースをたどって下鴨神社の小ネギになったのです。ようやくチャンスが巡ってきた。心躍る長明。しかし、同族の鴨の助金から横槍が入ります。長明は神社の仕事に熱心ではありません。ネギとしてふさわしくありません。と、結局この横槍によって長明は河合神社のネギになれませんでした。そんなこともあり、長明は都を去り、まず大原へ、ついで日野に移住。北条3メートル四方の庵を結び、隠遁生活の中、北条記を書きました。その家のありさま、世の常に門にす。広さはわずかに北条、高さは7尺が内なり、ところを思い定めざるがゆえに、字を締めて作らす、北条記。拝殿の向こうには、鴨の川合にますおこそやけの神社、貴船神社、東部社、という三つの神社が並んでいます。正面が鴨の川合にますおこそやけの神社。一般には河合神社と言っています。神武天皇の母、玉依姫の御事を祭り、女性の守護神、美霊の神として信仰を集めています。貴船神社。高尾神の神、雨や水の神様を祭ります。東部社。ヤタガラスの御事を祀ります。ヤタガラスは下鴨神社の本社で祀られている鴨竹津海の御事の化身です。神武天皇を熊野から大和まで導いたと古事記にあります。蹴鞠の神、サッカーの神としても知られます。境内左手には6つの拙者を並べた6つの社。それぞれの拙者に深い言われがあります。河合神社を後に再び忠須の森を歩いていきます。先日の台風21号の傷跡があちこちに見られます。奈良の小川にかかった丸橋を渡り、二の鳥居をくぐります。左に国歌にも歌われているさざれ石。すぐに下鴨神社の楼門です。見事な佇まいです。いつ見ても惚れ惚れします。私は週に2、3回は来るんですけれども、来るたびに惚れ惚れしますね。時間があれば毎日でも来たいです。楼門向かって左脇に相生の社。縁結び、安産、子育ての神社です。隣の蓮理の榊は、相生の社のご利益によって、2本の木が1本に結ばれたといいます。楼門をくぐると、下鴨神社の境内です。下鴨神社は正式には鴨御親神社、上鴨神社と合わせて鴨社と呼ばれます。10代崇神天皇の頃から記録に見える京都で最も古い神社です。古代豪族鴨氏の氏神であり、平安京遷都後は王城鎮護の社として大切にされました。鴨竹津海の御事とその姫神、玉依姫の御事を祀ります。ちなみにこの玉依姫の御事は先ほどの河合神社で祀られていた玉依姫の御事とは別の神様と思われます。そして玉依姫の御事から神の不思議な力によって生まれたのが鴨分け雷の御事、上賀茂神社で祀られている神様です。毎年春の鴨祭、現在の葵祭りは下賀茂神社、上賀茂神社の祭りです。正面が毎度の葵祭りの時に、勅使が御祭門を奏上し、東遊び、 伝統的な歌と舞が奉納されるところです。境内左に天皇の行幸、上皇の御幸の際に下女お祓いを行った下女のところ。神福殿、もともとは神様の着る服を調整したという建物で、そのため神福殿という名があります。天皇行幸の際は玉座が置かれ、御所が災害にあった時に臨時のお増し所が置かれました。境内左奥に平木神社、須佐之男命を祀ります。平木神社の左右に橋本社、岩本社、和歌の神様です。つれづれ草によると、橋本社は遠野中将実方を、岩本社は在原の業平を祀るそうです。月をめで花を眺めし、いにしえの優しき人はここに在原。注文をくぐると、琴社という七つの小さな社殿が並びます。琴社は大国主の神の七つの名前と干支に対応した神社です。自分の干支の社殿に参拝すると御利益があるということです。それにしてもこうしてみると、大国主の神は別名が多いですね。どうしてこんなにたくさんの名前があるのか、調べてみると面白いと思います。琴社の奥が幣殿。この幣殿の向こうに、西の本宮と東の本宮、ほとんど同じ形、大きさの二つの本殿が隣り合って立っています。それら、西の本宮、東の本宮を幣殿越しに参拝するわけです。次回、下鴨神社を歩くにお楽しみに。発売中です。現代語訳付き朗読北条記、北条記の全文を原文と現代語訳で朗読しております。そして百人一首全首全歌人徹底詳細解説、こちらも発売中です。そして講演会のお知らせです。10月27日京都で声を出して読む小倉百人一首第4回目です。33番木野友則から48番源重幸まで、会場の皆様とご一緒に声を出して歌を読み解説していきます。百人一首の歌にまつわる名所旧跡も紹介していきますので、観光のヒントにもなります。詳しくはリンク先まで。本日もサライ人光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。